ついてるポッドキャスト新春2009。ついてるポッドキャスト新春2009。どんどんどんどん。2日目。というわけで、2日目は、昨日に続きまして今日のお話は、今年、注目のアイテム、2009年注目のアイテムということで、まあ、去年から注目してたものという感じになるかと思いますが、新しいもの、ガジェットなもの、を、まあ、紹介していきましょうかと、はい、いうことなんですけれども、とりあえず第1弾、達夫さんが持ってきたものがありますが、
ポメラ。
ポメラ。
これはね、去年の11月の、10日くらいだったかな、発売の、ガジェットでですね、これ何かと言いますと、こう液晶ディスプレイがついていて、こうキーボードが開くと。これが、まあ、ほぼノート PC とかと同じくらいのサイズのキーボードなんですね。で、これを、まあ、電源入れてこう入力していくんですけど、これ何かっていうとですね、電子メモで、まあ、テキストエディターと、ATOC っていう、まあ、定評のある日本語仮名変換のやつが入っていて、でそれで、テキストが入力できるだけのガジェット。
ネットワークなんか繋がらないんですよね。
ネットワークもダメだし、そのなんだろう、写真が見たいとかもダメです。でも乾電池で20時間持つんです。こうノート PC とかでこうカチャカチャって打ってるとこうバッテリー切れがというのがない。なんかこうコンパクトで手軽でこうサクッといけると。意外とこうなんかね、昨年末くらいにはもう品切れになってですね、入手困難状態。
あ、今は困難。
僕も白いやつ買いました、カメラ。やっぱこう逆に何にも機能がないのが原稿に集中するのにいいなと思って、やっぱそのメールとかウェブとかついてるとついついこう寄り道して原稿書かなきゃいけないのになんか遊んじゃうっていうのがあったけど、これだと必ずこう書くので、
書くことだけに集中できるので、例えばなんだろう、小説を書く人とかいいかもしれないですね。
そうですね。
僕はなんか時々喫茶店とかにこもってブログのドラフトも 何記事分とかーっと書いたりとか、なんかこうちょっとメールの返信のドラフトデリケートなやつをいろいろ考えながら書いたりとか、そういうのに使ったりリクエストしています。
何ですか、クレーム対応。
いやいや、まあちょっといろいろ。まあね、一応USB でパソコンにつなげられるし、マイクロ SD が入っているので、まあ、機種によって携帯にこうデータ、テキストデータやってメールで送るとか、そういうのにも使えます。で、実売が2万円弱くらいかな。
ちょっと高いよね。
ちょっと高いけど、まあ、もう本当にこれだけ使いたいという人にとっては、まあ、本当に文房具だと思えば、まあ、万年筆2万円とかね、よくあるので、なんかこう、宣伝の人みたいなんですけど、全然特に何ももらってなくても、本当に、まあ、便利に。
テプラを出しているキングジムが出したんですよね、これは。
これなんかパソコン代わりに使おうと思うとちょっとダメですよね、うん、
保存じゃなくて全部テプラで出力だと面白いですよね。
テープ
打ったのが全部テ
プラ長いよ。
テプラでひたすら出力されるとかって言ったら面白いですけどね。
ウルトラマンとかこういうの読むのがテープがああいうイメージ、
時代が戻っちゃいますね、それね。
パンチングみたい
な。これあんまり成功さんには刺さらないですかね。
これは僕ね、車社会で生きてる人間なんで、そんなに電車にもないし、待ち時間とかもないし、
なるほど、
カフェで時間潰すとかもないんで、
カフェがあんまりない。
目的の場所にすぐ行っちゃうんで、あんまりこう使う機会
がない。ハンドルを握りながら入力するデバイスとかを作らないといけませんね。
運勢的に。
青森だと。はい、
まあ、これがポメラ。
ポメラ、
うん。欲しいですけどね。
は
い、
今年も来ますよ、これが。
来ますね。さて、次が2つ目が、メディアパス。
はい、メディアパス、はいはいはい、これ
伊藤さんお持ちですが、
いや、まあ、メディアパスだからどうこうっていうんじゃなくて、これはですね、まあ、だいぶ前からあるやつなんですけど、単純にこういう CD のケースが厚ぼったいのでこういうのに入れましょうっていうやつ、まあ、入れたやつがこう、まあ、料理番組みたいですこんな感じになってるんですけど、まあ、別にこれはメディアパスって製品でこういうのが50枚入れとか売ってるんですけど、まあ、こういうのいろいろ種類いろんな会社から出てるんですけれども、
いくらぐらいですか。
忘れちゃったでこれはなんか結構ね、ここのやつも入るんですよ。ちょっとこう分解しましてですね、はいはい、こういうの
かさばらない、
かさばらないですね。でこの後ろのやつもこういう感じでしまえるんですね。
なるほど、収納に便利っていう、ね、
そうそうそう、3分の1から4分の1くらいの厚さになります。
ブックオフには売れないですね。
それはこれ綺麗なやつを残しておいて、これちょっと あの画像では分かんないかもしれない。ちょっと汚いんですよ。でこのまま売ると安くなるので、うん、あのこういうのに入れて保存して売るときは綺麗なやつにもう一回これを組み替えたりすると、うん、あこういう感じになるんです。あとこれこう入れると、うん、メディアパス。
もうこれ捨てるんですか、達夫さんは足りて。
もういらないですね。もうこういった。そんな感じで。
そうなんです、
はい。まあ、これはまあだから何だろう、大ムーブというか密かに必要な人は必要で、はい、もうあの何とか5000枚をこういうので
圧縮してるので全然違いますよ、ね、
そうな、かなりね、そのね棚とかがこう結構圧縮されて、
本でも欲しいですよね、こういうのね。
そうですね、
ギュッとなる、
ギュッと、
なんか紙が厚いやつとかもなんかこうプレスみたいなのギュッてやると薄くなるとかあるとい
いですね。 やりたいですね、すごい。それは
水分抜くと薄くなるの、はい、あんま関係ないかな、
関係ない、
はい、物理的な圧縮ソフトみたいなもんですかね、はい。じゃあ次が、今更な気もするんですがデジタル一眼。そうそうそうそう、安くなってきた、
安くなってきました、ね、最近去年の、ね、11月の末に、ね、ついにね
テレビショッピング、
これもこれも
これもこれも、
これはキヤノンの、EOS の KIS X2 ってやつなんですけど、はい、標準レンズ付きでズームレンズ付きで5万8000円でどうでしょう、
ね、今ならメモリーカードもも
うね安いですよね。で僕もなんかなぜか今さらそのデジ1ブームになっちゃったんです。
あ、うん、何撮ってるんですか。
いや、なんか食べお店で食べるものとかがもう、あの普通のコンパクトデジカメで撮れればクリアに撮れるんです。夜とか強いですよね。
日常持って歩いてるんですか、それは。
ね、会社行くときは重いので時々しか持っていかないです
。会社で何を撮るの。
会社はね、会社の中では撮れないですよ。あの、いろいろセキュリティのがあるので、で庭に持ってってなんかこう、そうそう、いろいろ草木を撮った
り。あ、そうなんです
そうそう、あの人が歩いてるところちょっと遠くから撮ってみたいな。
なるほど、
そんな感じでいいっすよ、うん、今更ですけど。
下地さんも何だか持ってるんですか、デジタル一眼。
あ、そうですね、あのデジタル一眼、メインで使ってるのは D80、 あのニコンのなんですけど、アナログ一眼をたくさん持ってますけど、
ね、そうなんですか。
ニコンの F とか、あのペンタックス SP とか 4,50 年前の一眼レフを
10何カメラ好きだったんですね、はい、僕一眼レフ自体初めてなので、デジタル
40年前すごいですね。
瀬尾さんはデジタル一眼
カメラ全然持ってないですね。全然っていうのは普通の家族で撮るのを持ってるんですけど、基本的に撮らないです、ね、
家族で写真を撮ってもらうサービスを使われてましたよね。
そうですね、なんかデジタル一眼に6万やるよりプロにお金取ってもらって撮った方が安いという僕の会社、あの僕なりの考えという。
なるほど、
まあね、撮るこういう学ばなきゃいけないこと
ですね。学ばなきゃないじゃないですか、腕も上げなきゃないし、あと自分が写らないじゃないですか、写真撮るとその辺がちょっと不満なんで。
なるほどね、
いろいろな考え、
いろいろな考え、
まあ、撮りまくってね、フリッカーに全部アップしておくと後から見返すとその10年分が、あの、何万枚もの写真が残ってて壮観っていうのが最近体験してて、あの、いいですよ。
そんな振り返りではダメです
よ、ね、見返し
ポジティブ、ポジティブ、
はい、ボソボソ、ポジティブ、ポジティブ。次はですね、あと、まあ、アイテムということでは、じゃあ僕のブログでよく売れたものとアイテムなんですけど、不思議なものがたくさん売れていて、例えば一つはこの印刷してたんですけど、ブックスタンド、あの本を立てるものなんですけど、僕はあのブログ書くのに文章を引用するんですよね。その時にそれまではあの本をこう片手で押さえて片手でキーボードで入力してたんですよね。
あ、はい、
それが4年間やってたんですよ。でも2008年にこのブックスタンドを導入してから、もうその効率が 300% アップぐらい、
本の抜き書きが、
なんかね、毎日のことだったんで泣きたいぐらいこう幸せみたいな、うん、その幸せぶりをアピールしたら、このなんかブックスタンドが50台以上売れてですね、なんかすごいなみたいな。
すごいですね、50人も、
結構ね、こういうなんかこうブックスタンドとか開いたままに本をしとくっていうようなグッズとかいろいろありますよね。
そうですね、あとね、あの出かける前にあの帰ってから読みたい本をこう置いとくと、うん、開いたままで、うん、あの帰ってきた時にあるから読み始めやすい、
うん、なんか掘りたまりそうだね。
なるほど、
はい、というものですね。あともう一つはこういうあのバイブレーター付きタイマーっていうのをよく使います。これもあのブログで紹介したらすごい出ました、うん、あの要はアラーム音が鳴らないでバイブレーターだけで教えてくれたりするモードがある 小型タイマーなんですね、うん、まあ、実物はこれぐらいの大きさなんですよ、で、まあ、自分だけ時間管理ができるので、プレゼンしてる時も、うん、あ、もうあと 2,3 分だみたいなことが
分かったりして、動いてるとこからバイクが
ちょうど今働いてる、ね、はい、というようなところですな。
これ10分とか1分とかのボタンがあるのがいいですよね。あ、
そうですね、10分とか1分とか設定がすごく簡単、押すだけで、う
ん、あと5分待ってるからですね。
そうですね、
3分はいらない。
あ、だってカップヌードル、
カップヌードル1、3回押
すバイブはいらないか、カップヌードル
自分だけ知ってどうするんですかみたいな。はい、それからまああと物以外だと我々3人共通してすごく使ったものとしてさっき話してたのがドロップボックス、うん、あれ結構革命的な感じ、
便利ですよね。
僕らは昔から3人ともファイル共有ソフトでフォルダを共有する文化が何年も前からあったんですけど、うん、ドロップボックスは素晴らしいですよね、
うん、昔試したなんとかとかいうやつはちょっといまいちだったりしたんですけど、ドロップボックスはいいですね。
使ってるって感じが全然ないのがいいですよね、
う
ん、
そうですね、
使って便利っていうのとまたちょっと違う感覚っていうか、使ってないのに便利みたいな、使ってるんだけど使ってない。
そうよね、
いや、ドロップボックスはあれですよね、あの要するに一言で言うとなんかこう普通のフォルダーがあるんだけどポンって入れると他の人とフォルダーとなぜか一緒みたいな、勝手に同期になるってやつで、僕はあの家であの MacBook をメインで使ってるんですけど、 Mac と Windows の人でも全然普通にファイル共有、
一人で使っても便利ですよね。
そうです
ね、そうですね、だからそのなんかネット の、 その同期がちょっと時間かかったりするときってたまたまあるんだけど、でも別にしばらく置いてトイレ行ったりするとあなんかこう同期取れててよかったよかった、
そうです
ね、実用的ですね。
家のパソコンと職場のパソコンと共有、うん、共有しと言いつつあのネットにもバックアップっていうかあるんで、すごく環境の移動が楽になりました、ね、
確かに。
そう、パソコンの再インストールなんか全然怖くなくなりました、ね、あ、
だんだんまあネットとデスクトップアプリが融合してきているなということで、まあ、2009年もそういう、 こうシームレスなアプリ、うん、ガンガン増えていくんだろうなと思いますね、うん、はい、まあ、じゃあそういうことで、今注目しているものを我々語ってきたわけですが、まあ、今年もきっとたくさん面白いものが、うん、出てくるんですよね。ブログで皆さんガンガン紹介していきましょうということで、はいはい、それじゃあ、 まあ2日目、こんな感じでおしまいです、はい、バイバーイ。続いてる